の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近ズームでこう喋る機会があるんですけど、なんか無駄話をする能力がもう完全に退化して、もうもはや影みたいになってますね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。種助、はい、ということで、種ラジの種助でございます。お家の中で楽しめるイベントや映画、などのですね、娯楽の予定をピックアップいたします。最近はね、オンラインにまあイベントが拡張していっておりますので、その辺のお話もしていきたいなというふうに思います。さあ、ではまず参りましょう。気になる映画ということで、基本的なんですね、テレビで放映されるものをちょっと紹介できましょう。ではオレンジさん、お願いします。
オレンジの方からいきますか。はい、まあ、先週に引き続きですけど、まあ、金曜ロードショーですね。塔の上のラプンツェル、先週は、あれか、美女と野獣かやってましたけど、2週連続でディズニーということで、スタジオ長編50作目なんですね。僕やっぱり圧倒的にこの作品で印象に残っているのは、なんかあの風船みたいな、なんて言うんだっけな、ランタンみたいなやつ、タイの小室追い祭りとか、台湾の
天灯祭みたいな、 TRF の小室追い祭り、
タイの小室追い祭りですね。
間違えた、
はい、小室追う祭りはちょっとやってみたいですけどね、今こそやってみたいですけど、そういうやつじゃなくて、はい、あの歌っちゃうと多分ね、あの権利上いろいろアウトになっちゃったりするんで難しいと思うんですけど、なんかちょっとなんかバーってね、こう引いたいてバーってある、あれをこう再現したようなアニメーションで、すごい最初に劇場映画館に見た時すごくインパクトがあって、そのシーンだけでもなんか見たくなるので、あとまあもちろんね、あのラブストーリーとしてはもうあのディズニーがまあ変革、その新たなディズニープリンセスみたいなのを生み出したタイミングぐらいの確か作品だと思うので、そういう意味でも、まあ、あの現代に通じるようなストーリーテリングにちゃんと、あの元々の、ね、グリーム童話から編集もされているようなものになってますので、まだ見てない人はこの機会に、で今まで見てあの気持ちよさをまた味わいたいという人ももう一回見てみるといいんじゃないかなと思います。
一度も見たことないな。
ポンカンさんはどうですか。
いや、俺はねディズニー映画と嫌いなんだよ。
あらまあ好みが出ちゃった。
いや、嫌いっていうかね、全然見たことないから、なんか結構困っちゃうんだよね、本当に。
ああ、なるほどなるほど。でもまあ一番新しいのとかね、ピクサーとかも、それこそリメンバーミーとかね、一番新しくないかとか見るといいですよ。普通に大人が見てもすごい考えさせられるような映画になってるんで。
なんか
どうですか、他のドラマ、他の映画はどうですか。
はい、じゃあこちらからはですね、まあ、ゴールデンウィークというやつに入ってるんですよ、実は
ね。もう入ってますね、
連休なんで、まあ皆さんもよりうちの中にこもらなければならないという、ね、ことになってますんで、ちょっとまあ枠でちょっとねご紹介したいと思うんですけど、あのテレビ東京で午後のロードショーっていう枠があるんですよ、うん、月曜日から金曜日まで午後の1時35分から映画がもう毎日やってて、
うんうん、
でまあすごいですよ、やっぱりお休みになっているところがあって、まあ、4月29日からアイアンマン、グラディエーター、イレイザー、
おお、豪華豪華
で、武士の家計簿と続いていくんですけど、まあ、イレイザーっていうのが、まあ、ちょっと記憶とどめてほしいんですけど、はい、まああれですよ、アーノルド・シュワルツネガー、ツネガーが出るやつで、なんかこれは
ね、
はい、特別な人間じゃない、アンドロイドとかロボットとかじゃないんですけど、まあなんかすごい強いジョン・クルーガーってやつがいて、
うん、
な
ん
か、
うんうん、
まあその何、彼らの人生を跡形もなく抹消するでおなじみのイレイザーなんですけど、これがめちゃくちゃ強いんだけど、うん、まあ、ある秘密を持った女を助けるみたいな、そういう話なんですけど、まあ、ちょっとねこういう時期だからこそ、こういうバカバカしい、うん、もうボンバンボンみたいな映画をね見るのはいいかなと思うんで、うん、まず午後のロードショーで言えば、まあ、イレイザー、うん、でそれから BS 入ってる人ですけど、あの BS プレミアムって NHK の、枠があるんですけど、ここがね 結構これも豪華で、ゴッドファーザー、ダーティーハリー5、うん、夜の訪問者、愛と青春の旅立ち、それからセーラー服と機関銃っていうやつが、
全然テレ東と違えな、
そうそう、まあまあね、ちょっと同じ時間で、ね、面白い、このセレクションも面白いんですけど、まあ、セーラー服と機関銃がやっぱりね見どころかなと思います、うん、5月5日ですけど、まあ、薬師丸ひろ子まだ10代なんですけど、ね、長澤まさみとかね、
今は朝ドラ出てますから ね、お母さんね、
そうそう、まあ彼女が本当にまあ何そのスターダムにのし上がっていく、なんかもう映画の中でスターになっていくのがミシミシ聞こえてくるみたいな映画だと思うんですけど、
ミシミシ聞こえてくる、
うんうん、そう、なんかあの成長期で体がさ、なんか骨がきしむ音みたいなのが聞こえるかのごとくですけど、
ごとくね、
う
ん、
そうそう、
聞こえたら気持ち悪い、
いやでも本当になんか何結構こうセメント埋められたりとかさ、血のりべちゃっと浴びたりとかさ、うん、なんか、まあ、結構ハードなシーンもありながらさ、うん、なんか相馬慎二の多分陰湿な戦いにあの勝ち残ったみたいな感じもあると思うんですけど、これはね、うん、ちょっと意外と知らないというか見たことない人多いと思うんで、見てもらえると、うんうん、あのあ
なんかね現代リメイクされた橋本環奈版とかね、はいはい、逆にもっと見てねえか、もっと見てないと思いますけど、
そう、ね
はい、ちょっと微妙に話題になってたけど、ね、
まあ、ぜひあの
あれ長澤まさみが生まれましたっけ、
ねドラマで TBS のドラマかなんかで確かやってたと思いますけどね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います、
うん、
はい、それからですね、ちょっと特殊な枠組みなんですが、今まあ映画館が基本的に全部閉じてるとこなんですけど、うん、そんな中仮設の映画館っていうあの今取り組みがあって、まあ、インターネット上で、上映をまあ、しましょうみたいな取り組みがあるんですね、でまあ、うんうん、インターネット上でまあ、映画のチケット1800円分ぐらい払うと、それがまあ一月ぐらい見ることができるみたいなやつなんですけど、その中で新作をまあ公開するっていう取り組みがあって、それが精神ゼロっていうドキュメンタリーの作品なんですね、でもともと精神っていう作品があってその続編ではあるんですけど、まあ、その精神病院としてまあ、頑張ってきた人が引退をしていくっていう物語なんですけど、これがねなかなかちょっと面白そうで、玉結びで、町山智博さんもちょっと紹介してたような作品でもあったりしますので、うんうん、ちょっとこれは面白そうだなと思うんですが、まあ特殊な形ではありますけど、なんか、緊張感を持って、見れば面白く見れるのかなとか、あとなんかナレーションとかも基本的に入ってないんだって、 BGM とかも、だからそれは
ちょうど3作品は基本的にそうですね、
うん、そのなんかね
ナレーションも
そういう映画と対峙するっていうのはすごく疲れることだと思うんですけど、うん、なんか面白いんじゃないかなということで、ちょっと特殊なんですけど新作精神ゼロという作品が公開されます。
ソーダさんの過去作は今多分日本映画専門チャンネルで特集というか、
うんうん、
多分再放送なのかな、で精神はやんないからピースとか港町とか、うん、ビッグハウスとかは多分やると思うんで、興味持ったら見てみるといいと思います。多分キンキンですね、うん、4月末から5月上旬ぐらいだと思う、
はい、あとついでに、シネマトゥデイというところで金曜レイトショーというのがあって、なんかイースターパレードってちょっと古い映画なんですけど、うん、フレッド・アステアって、まあ、あの音楽とかね、なんかタップダンスとかそういうふうな、うん、まあ、ミュージカルスターみたいな人たちが出るちょっと古めの映画なんですけど、こういうものを、まあ、ネットで上映するみたいなのも、取り組みとしてあったりもするので、そういうのを見ていただければ。あとあの未来少年コナンというですね、まあ、テレビシリーズが、うん、なんだっけな、キングダムの代わりに放映をするみたいで、総合テレビの深夜なんですけどね、5月4日から、うん、放送するみたいです、未来少年コナンもねなかなか見れそうで見れてない人多いと思いますが、宮崎駿の、素晴らしい演出が見れるかなと思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、ではイベントの方に行きましょう。今回も基本的には配信のイベントとなります。はい、オレンジさん、
これ枠組み的にさっきの精神ゼロの仮設の映画館と一緒になっちゃうかもしれないですけど、ステイホームミニシアターっていう企画をミューモさんという、なんだろう、配信サービスかな、
うん、
でやるそうです。まあ、プレイオープン上映という形で、斉藤匠さんの俳優のね、斉藤匠さんの映像作品と、あと眉村千秋さんか、うんうん、 の、まあ、ドキュメンタリー作品をそれぞれ上映して、
はい、
結構特徴的なのはその時間にリアルタイムでしか見られないので、特に選べなくって、この時間この時間っていうタイムテーブル組まれていて、かつ一応その上演後にはすでに収録されているトークイベントの様子を見れるっていう、そのセットで、まあ、1500円ずつかなそれぞれ、
はいはいはい、
で、配信されているので、まあ、時間が合う人、4月29日から5月1日まで1日2回ですね、うん、それぞれの作品上映しますの でトークイベントもなんかそれぞれの回で結構あのメンバーとかも変わるみたいなので、うん、そのお好みに合わせて見たい回聞きたい回をちょっと選べば
いいんじゃないかな。こっちはアーカイブは残らないから、とにかくその時間に見ないといけないってことですよね。
だからもう映画館を置き換えたっていうイメージに近いんでしょうね、うんうん、もうチケット買ったらもう、で基本的にチケット自体は、その日それぞれ29日30日1日のそれぞれの0時からインターネット上で買えるので、興味あったら買ってみるといいんじゃないでしょうか。1500円ですね、税込みで、
はい、はい。
あとですね、イベント、キックターンズって、まあ、ターンズっていう雑誌があって、どちらかというのも地方地域活性、まあ、いろんな地方の本当魅力的な人、活躍している方とかを紹介している雑誌ですけど、そちらが、まあ、あの新しいラジオのシリーズを始められるということで、初回のトークテーマが多拠点移住と新しい働き方という内容らしいです。で、うん、実際に多拠点居住、長野と東京に住んでらっしゃる、徳谷柿次郎さん、地元頃の、ね、編集長さんですねとか、あと僕この方知らなかったですけど、飛騨市にお住まいの白石達文さんっていうのかな、
うん、
方がゲストでいらっしゃって、その多拠点居住の、まあ、実践されていることとかね、それに合わせての新しい働き方みたいなところの話をされるそうなので、5月2日土曜日、まあ、ゴールデンウィーク中の17時から19時にターンズの、Facebook ページがあるのかな、そちらで Facebook ライブで配信されるそうなので、うん、そちらを見てみてください。無料です。
はい、それからですね、オンラインブックツアーという企画がありまして、うん、渋谷パブリッシングブックセラーズ SPBS ですね、うん、こちらの方で、
うん、奥渋谷、
はい、そろそろ本屋に行きたくてうずうずする、SPBS では、そんな皆さんと一緒にリアル本屋体験を楽しむ SPBS 本店オンラインブックツアーを始めますということで、なんかね、オンライン配信システム、まあ、Zoom です。Zoom を開くだけで、その SPBS 本店の本のラインナップを楽しむことができますって書いてあるんですけど、ちょっと僕これまだ体験できてなくてどういうものかわかんないんですが、うん、カメラを、ね、自動で回してるのか、それとも喋りながら持っていっていくのか、ちょっとわかんないんだけど、
うん、
なんかちょっと不思議な感覚もあって、これなんか一応、これ自体は無料なので、なんか、
うんうん、
ちょっとこういう機会ですからね、なんか変な感じではありますけど、本屋さんをこういう風な形で楽しめる、うん、まあ、珍しい機会だと思いますので、ちょっとやってみてはどうかなというふうに思います、
うん
うん、はい、他の配信もちょっと見てみましょうか。お兄さんありますか。
はい、
はい、
以前もやっていた番組の再放送になるんですけど、エルメスさん、ブランドのね、エルメスさんがやっていたラジオエルメスっていう企画が、また改めて、4月24日から再配信しています。結構豪華。僕は、大好きな若林圭さんという方が、3時間ぐらいなんだっけな。ベロニック・ニシャニアンの ABC ブックを読み解くっていう、企画がまあ5月1日の15時からとかあったりして、他にもミュージシャンの方とかすごい、いろんな、なんかあんまり普段そのラジオとかでも話してないような方々がパーソナリティというか、紹介者となって、番組やるみたいなので、リンク見てみて興味ある回あったら聞いてみるといいんじゃないかなと思います。4月24日から5月10日までですね、再放送でやっております。
はい、ありがとうございます。他にもですね、ブログの方にはいろいろと記事載せております。奈良の大仏リモート参拝とかですね、ネットフリックスの動画なんだけど、うん、YouTube で教育系のコンテンツが一部見れるとかですね、あと水戸芸術館の、うん、まあコンテンツが一部無料で公開などもされておりますので、うん、そちらの方も
まあね、ちょっと5月6日で終わるかみたいな話もありますけど、まあないよね多分ね、それはね、
うん、そうですね、うん、
ちょっとまあ地域的にね差が出るかもしれませんけど、まあ、こういうふうな、うん、まあ、特にねあのエンターテインメントはなかなか完全開放というわけにはいかないと思いますので、しばらくはこういう楽しみ方、まあ、もしくはねクラウドファンディングなどで応援するなどしていただければいいんではないかなというふうに思います、うん、はい、ということでタネラジのタネスケ、皆さんもぜひオンラインではありますが、いろんなエンタメ楽しんでいただければなというふうに思います。はい、はい、お相手は、なんかこう人と会わなくなると自分っていうのは何なのか問いかけてみたくなる、ポンと
オレンジでした。
タネラジまた。